こんにちは。ナビゲーターのヤホです。このポッドキャストは子ども5万人の指導、親御さんと1万人以上の個別相談を受けてきた5スター子どもスクールの阿部が配信するものです。自身の経験から教育法よりも相手のキャラに合わせた指導であるキャラ育を作り上げ、日々保育士、保育士を目指す学生、習い事のコーチ、インストラクターを指導しています。
期間限定無料で子どものキャラ診断サイトを案内しております。詳しくは概要欄をご覧ください。
皆さんこんにちは。ナビゲーターのヤホです。本日は13の幸福について阿部さんとお話をしていきます。阿部さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。13の幸福、なんかこれパッと聞いたときに、はい、ヤホさんなんかどういうことを思いました？
ああ、幸福ってなると私は一つのことしか思い浮かばないので、
はい、
13、あ、そんなにあるんだっていう気持ちです、今。
ああ、なるほど、はい。逆に言うと、こう、ヤホさんにとってのその幸せって一つ思いつくってことだったんですけど、
はい。
なんです？
そうですね、私は家族の時間がとっても大事だなって思うので。
家族の時間ね、やっぱすごく大事ですよね。はい、そう、はい。なんか僕たちって、はい、人生の究極の目的って何かって言われたら、
はい、
多分ですよ、多分幸せになることだと思うんですよ。
はい、
うん、じゃあ子供もどうしたいかって言ったら、結局子供幸せになってほしいですよね。
そうですね、
うん、で、まあ、その幸せになるために運動ができた方がとか、お友達と仲良くなった方がとか、まあ、勉強できた方がってあるんですけど、究極は幸せになってくれれば、
はい、はい、
だってどうします？貧乏でも幸せな人って世の中いっぱいいるんですよ、世界とか行ったら。
はい。
なんかね、フィジーとか仲間がね、行って聞いたら、もう本当に屋根とかもなくて、
はい。
なんかもうボロボロの家で、で毎日サーフィンしてるんですよ。
はい。
で、食べ物はその日暮らしなんですよ。でもすげえニコニコして、もうシワシワのおじいちゃんでしたけど、写真見しまったら、黒人でね。でも、それでも幸せって人がいるから、やっぱ幸せっていろんな形があるわけですよね。
そうですね。
でもなんかその形を考えずに、あ、なんかなんとなく私って幸せになりたいなって言ってる人がすごく多くて。
はい。
だから今日はその幸福っていうことに考えていきたいし、だからあなた自身も幸福になってほしいし、あなたのね、目の前にいる子供たちにも、じゃあどうやったら幸福になっていくのかなっていうのを考えてほしいです。
はい。
で、幸福学ってのがあって、そうですね、世の中には幸せってのを研究してる研究者がいるんですよ。知ってました？
幸せを研究してるんですか？
そうそうそう。人ってどうやったら幸せになるのっての研究してる人がいるんですよ。
はい。あ、知らなかったです、
ね。いろんな人がいるんですね。いろんな人が。
はい。
で、有名なのはポジティブ心理学のマーティン・セリングマンさんという教授がいて。
はい。
まあ、この人はハピネスじゃなくて、幸せのことをウェルビーイングって言ってるんだけど。
はい。
どういう風になったら幸せになっていくのっていうと、まあ、ポジティブ感情を持ってるんだよとか。あとは人間関係。まあ、さっきの多分ヤホさんの言った人間関係で、家族との人間関係とか、
はい。
まあ、親友がいる、いないとか。
はい。
まあ、話変わるけどね、そう、人間関係って言うとね、孤独ってすごい体に悪いんだって。
あ、そうなんですか？
うん。
な
ん
か孤独が好きな人もいますよね。
ああ、いるよね。でもなんかその孤独も多分どこまでの孤独かによって違うと思うんだけど、
あ、なるほど、はい。
本当に家族とか、まあ、例えばパートナーがいないとか、まあ、その生き方の一つなんだけど、はい、例えば、連れ添った人が早めに亡くなっちゃうとか、
うん、
もう本当になんかね、アルコール中毒とか、もう毎日25本タバコ吸うぐらいの害が体にある、同じぐらいあるらしいよ。
へ、
うん、すごい大事だよね、人間関係とか。まあ、そういう感じで、マーティン・セリングマンさん言ってるんだけど、まあ、それ難しいわけ。簡単に言うと。で、まあ、いろんな研究者がいるんだけど、この13っていう項目を意識しておくと、ここ高めとくと、人は幸福度が上がりやすいよっていうのがあるのね。13個あると長いから、今日は前半のね、1から7まで、
はい。
していきたいかなと思ってます。
はい、お願いします。
お願いします。で、大事なのは、
はい、
自分が上げたいとこ上げていけばいいから、人と比べるもんじゃないっていうのがすごく大事で、
うん、はい、
だから自分なりにこの10点を満点にするんですけど、
はい、
これからね、13個言ってて、例えば1番目が仕事とキャリアなんですけど、じゃあ、はい、仕事とキャリアっていうのが今のあなたにとって10点って何なのかっていうのを考えてほしいんですよね。
はい、
私にとっての仕事キャリア10点っていうのは、なんか独立して会社やってって人もいれば、 なんか社内でこれだけ売り上げ上げてっていう人もいれば、
はい。
いやいや、なんか私好きなことで独立したいっていう人もいて、人それぞれ違うはず。
はい。
まあ、キャリアっていう意味でなんか資格取りたいとかでもいいんだけどね。うん。だから自分なりに10点の理想がどれだっていうのを決めて、あとはもっと言ったら今の現時点自分が何点かも決める。
あ、
理想がここだな、でも今何点だなっていうのをやって、じゃあその差を埋めるためにどうするかって発想なんで。
はい。
うん。ゴールと現在地が分かれば人って進むことができるんでね。
はい。
はい。そのあたり大事にしてみてください。
はい。
はい。で、本当にね、なんかね、音楽聴いたりとか、なんかこう、リラックスした状態で、本当に人と比べるもんじゃないんで、
はい、
まあ、こう男で言うと、例えばなんか年収1000万の呪縛みたいなのあるんですけど、独立してね。本当そういうの気にせずに自分がどうしていきたいんだって、はい、明確になんないと人って行動できないから、
はい、
例えば、仕事キャリアの10点が仕事を頑張るってなっちゃうと、
はい、
頑張るって何ってなっちゃうじゃん。
そうですね。
頑張るってのが何なのか。例えば、週3回しか働かないことが、理想の10点で、週3回働くって分かるじゃないですか。
はい。
だから数字が入るような感じで具体的にしてほしいんですよね。
はい。
うんうん。じゃあ、早速行きましょう。では、まず一つ目ですね。仕事とか、はい、キャリアです。仕事、キャリア。
はい。
矢保さん、もともと、
はい。
仕事って何なんですかね。仕事を言い換えると、矢保さんだって仕事って何ですか？
よく、なんかお金のために仕事をして働くってことは耳にするんですけど、
うんうん、
私は割と仕事は生きがいって思って続けることが多くて。
だいぶ成熟というか、はい、すごいですね、仕事。
なんかちょっとずれてるのかもしれない。
あ、いやいやいやいや、いや、いいんですよ、それぞれの。でも生きがいだと本当いいよね。仕事が生きがい、いやいや、やる、ネガティブじゃないっていうことをね。言うんですけど、
はい、
いいですね、いいですね。よく言うのはね、仕事って何なのかって言われると、うん、例えばだけど、悩み事の解決ってよく言うね、はい。悩み事の解決。
へー、
うん、
はい。
例えばだけど、昨日って何ご飯食べました？
はい、昨
日。うん、いや、言えるものでいいよ。おとといでもいいよ。
かな。今朝食べたものしか思い出せない。
それひどいね。じゃあ今朝何食べた？
今朝お味噌汁とお魚と野菜炒めと納豆と白いご飯。
なんかもう健康ど真ん中だね。
和食です。
で、なんでじゃあご飯屋さんがあるかっていうと。例えばさ、家だと、まあ、今、矢保さんすげえバランスよくご飯食べれてたけど、いや、家でバランスよくご飯食べるのは難しいなって悩んでる人がいるわけ。だから、レストランに行ってご飯食べるわけだよね。だから、そのレストランっていうのは、世の中の、なんか例えば、バランスよく食べたいなっていう悩みを解決してるわけ。
はい。
でも、松屋って違うよね。松屋って。松屋なんかお腹空いたよ。でも、家で作るの超めんどくせえよ。食べたいよっていう松屋はそういう人たちの悩みの解決をしてるわけ。
はい。
だから世の中の仕事って悩み事の解決だよっていうのを分かると、あ、じゃあ人って何悩んでるのかなっていうのが分かると、その人に価値を貢献できるんだけど、なんかこのね、仕事とかっていうのを本当定義するとすごい良くて、はい、で僕の中では仕事ってもちろん世の中の悩み事の解決なんだけど、はい、なんかみんなが持ってるこう天才性を生かしてとか、はい、才能を発揮してなんかこう世の中に価値を提供することとか、はい、強みを生かして世の中に価値を提供することだと僕は思ってるのね。
はい。
だ、僕の中では仕事キャリアイコールお金を稼ぐってことにはならないわけ。
はい。
うん、もちろんお金を稼ぐ手段だとしてもいいんだよ。だ、人によって違うと思うから、はい、なんか本当にそれぞれが自分にとって仕事って何なんだと、10点をつける、満点10点をつけるための仕事ってどういう状態なんだっていうのを本当に考えてほしいんだよね。
はい。
うん、じゃあさっき言った生きがいってなったと思うんだけど、じゃあ生きがいが10点の状態で仕事がどうなってる状態なのか。多分そうすると家族との時間のバランスとかが矢保さんは出てくると思うんだけど、
はい、
そういうのをしっかり考えてほしいです。
はい。
はい。これ、まずいな。 全然終わんない感じが、長くなる感じが。まあ、もう長くなったらね、みんな早送りで行きましょう。じゃあ次行きます。2番目、お金資産です。お金資産。
はい、
やっぱり、世の中お金じゃないよって人いるんですけど、
はい、
どうですかね。矢尾さんはどうですかね。愛があれば生きていけるってタイプですかね。
どうでしょう。割とボランティアとかは結構やるんですけど、
うん、
実際に自分がお金を稼いで生きていくってなると、やっぱりお金はないといけないものだなっていうのは、本当最近よく思うようになりました。
うん、あ、最近思うんですね。
はい。
まあ、なんかお金なんかなくてもいいよって思う人って確かにいると思うんだよね。ただ、お金があれば、例えばだけど、はい、人に役に立てることってたくさんあるんですよね。
はい。
例えば今ね、ちょっとリアルな話で言うと、はい、ソフトバンクの孫さんってわかる？
はい。
うん。が、あれ何、1億枚だっけ？マスクを利益なしで提供すると言ったの。
はい。
利益なしで。
はい。
でもそれってね、孫さんお金があるからできるわけよ。
そうですね。
つまりお金ってなんか日本人って悪いってイメージがあるんですけど、うん、いやそうじゃなくてお金を持つことに助けられる人ってたくさんいるんですよね。
いますね。
もっと言ったら税金それだけ納めるってことは日本に貢献してることなんで、
はい、
なんかね、お金を稼ぐことをなんかみんな本当悪いというか、なんか汚いというかダメなことって本当思ってほしくないんですよね。
はい。
うん、だからそういう意味で言うと、このお金とか資産っていうものがどれぐらいを目指す、貯金がこれぐらいあったらいいよとか、
はい、
まあ、もちろん株やってる人もいると思うんで、こういう、まあ、ポートフォリオなんて言ったりもするんですけど、自分でどういうなってるお金の状態が自分の中でベストなのか、10点つけられるのか、ぜひ考えてほしいなと思います。
はい、
はい、次行きましょう。3番目、ちょっと巻き始めましたよ。
はい、
3番目、健康ですよ。健康、
健康、
やっぱ健康ってすべての土台なんですよね。
はい。
土台。どうします、ヤホーさん。なんか貯金見たら、はい、なんか給与貯金通帳開いたら100億円入ってたんですよ。嬉しいんですけど、
はい、
それを見てた通帳は実はベッドの上で、
はい、
なんかもう薬漬けになってて、もう点滴毎日して、おしっこも自分じゃできないようになってて、
はい、
でそれで私幸せですって言えますかね。
だけあってもやっぱり健康がないとどうにもならないですよね。
そうですよね。やっぱ何かを成し遂げるには健康って絶対に、土台なわけですよ。
はい、
まあうん、まあ別に綺麗になる人は見た目が例えば若々しければそんだけでこう自分のセルフイメージ上がったりとかもするし、
はい、
誰かに影響を与えられたりとかもするわけですよね。
はい、
うん、だからこの健康をっていうところでしっかり自分の理想の10点を決めてほしいんですよね。
はい、
単に痩せたいんじゃなくて自分の理想の体重ってじゃあどんくらいなのかとか、
うん、
で健康って別に肉体的な健康だけじゃないんですよ。精神的な健康もあるんですよ絶対。
あ、精神的なものもあるんですね。うん、
まあ本当は健康って肉体面、精神面、人間関係面ってあるんですよね。
はい、
人間関係がヘルシーじゃないと、健康じゃないとやっぱ人って幸せじゃない。ただ人間関係は今回他の項目であるんで、今回の健康は精神的なものと肉体的なもの。
はい。
どうなんですかね、かかとがなんか僕だと思う、年取ってきてね、かかとカチカチになるんですよ。あれがないと10点なのか、まあわかんないですけどね、はい。うん。見た目がこんくらいなのか、シミがないといいのか、それとも朝起きた時もいつでもなんかもう全力で、はい、あ、もう今日も朝起きて幸せだなぁと思えることが健康なのか。なんかね、
はい、
単になんか筋トレとか、別にサプリとかじゃなくて、自分がどういう状態になったら10点なのかってのを考えてほしいですね。はい。行きましょう。まあ、例えば僕がよくやってるのは、マイナス10歳の見た目とか、
はい、
内科系の病院に10年行かないとか、
はい、
うん、見た目大事なの、自分らしいファッションスタイルを作り上げるとか、
うん、
無駄なストレス、比較がゼロとかね。まあ、そんな感じですね。はい、はい、ぜひぜひ自分なりに考えてください。
はい、
矢保さん後で聞くんでなんか答えてくださいね。まあ、ちょっとその場なんですけど、はい、じゃあ4番目いきましょう。家族パートナーシップです。
はい、
まあ、矢保さんにとってはこれ一番キーワードなんじゃないでしょうか。
そうですね、
うん、やっぱこう共有する時間が大事なんですよね。だからどういう家族像なのか、どういうパートナーシップを築きたいのか、やっぱそこをすごく、うん、やっぱ人間って大きく変わってくると思うんですよね。 だから、まあ、子供をじっくり遊ぶ時間を取ることが、はい、あなたにとっての家族の形なのか、
うん、
どうなのかな。なんかヤホーさんの家のなんかルールみたいなのあります？ご飯は一緒に食べるみたいな、例えばなんかあります？
ありますね。ご飯は必ず一緒に食べてますし、
うんうん、
どっかお外に出てお散歩行くときは家族みんなで体動かしてお散歩行きますし、
うん、
寝るときも割とみんな一緒に9時に寝たりとか。
へえ。
みんなで寝てます。
あ、いいですね、いいですね。だからやっぱ一緒の時間っていうのはすごく大事にしてるわけですよね。
はい、
っていう家族像の人もいれば、うんうん、家族ってのはお互い高め合う場なんだっていう人もいると思うんですよ。同じ時間は少なくても、それぞれチャレンジした背中を見せ合うみたいな。
はい。
もう本当に何でもいいと思うんですよね。何でも。はい、自分なりに考えていくってことです。例えば僕で言うとですね、あれですね、毎年1回は子供が何歳になっても宿泊の家族旅行に行くとか、
うん、
奥さん、息子、娘、まあ娘いないんで今後授かる予定なんですけど、
はい、
娘、それぞれが自分らしい生き方や幸せの形を作り上げているとか、
はい、
お互いに尊敬し合ってるとか、
はい、
うん、そんな感じですね。だこの家族パートナーシップとより近い人の人間関係です。
はい。
じゃあ次行きましょう。5番目、人間関係です。まあこれ基本一緒なんですけど、家族とか血縁じゃなくて、仕事とか、
はい、
なんか友達とか、ビジネスパートナーとしてのなんかこの人間関係のリソースですね。
はい。
リソース。なんかそれを本当に書いてほしいなと思うんですよね。
はい。
で、なんかね、なんか自分のコミュニケーションルールみたいなの決めてほしいんですよ。
はい。
なんかあります？コミュニケーションのモットーとかルールとかってなんかヤホさんあります？僕で言うと、
はい、
3倍価値提供っていうのをいつも思ってるんです。
はい。
3倍価値提供。例えば、はい、まあ僕で言うとなんかサービスを買ってもらうことがあるんで、はい、1000円のものだったら絶対3000円の価値は、ちょっとわかりづらいな、それ。まあいや、3000円の価値は提供したいんですよ。
はい、
何か助けてくれたんだったら、相手の期待の3倍を超えるようなものを何か提供したいっていう、はい、僕の中ではこのコミュニケーションルールってなんかそんな感じにしてるんですよね。まあ、あとなんかありがとうっていうのは誰よりも伝えたいなとか思ったりしてるんですけど、
はい、
なんかヤホさんそういうのあります？人間関係のルールとか、モットーみたいな。
そうですね。ありがとうとごめんねと、
うんうん、
あとおいしいねは、ちゃんと言える関係がいいなっていつも誰に対しても
いいですね、いいですね、
はい、
なんか大概ね、ありがとうとごめんなさい言えば人間関係っていけるんじゃないかって本当思いますよ。
そうですね、思います。
本当にじゃあその10点っていうのが自分にとってどういう状態なのか、まあ、師匠、メンターってわかる？
メンター
なんか人生の師みたいな人。
はい、
自分のなんか人生の先生っていうので、はい、まあ歴史上の人物でもいいし、実際にいる先生でもいいし、はい、そういう人もいるんだけど、まあメンターを一人持つ。はい、全然人生変わるからさ。自分の人生導いてくれるからね。
はい。
とか、なんか何でも言い合える、なんかこう仕事仲間がいるとか、
はい、
毎年旅行に行く友達を作るとか、まあ何でもいいんだけど、なんかそんな感じで人間関係を作ってほしいんですよね。
はい。
で、僕で言うと、例えばね、10点だよ、10点。お互いに困った時に100万円をすぐ渡し合えて、それぞれ家にいつでも泊まらすことができる仲間5人作りたいなと思ってて。これって多分本物だと思うんですよ。お金パッて渡せるとか、ね、家泊まらせられる。
信用してないと、信頼関係がないとできないことです
よね。そうそうそう。だからなんかそんなね、人を作りたいなってのはいつもいつも思ってます。まあ、だから本当ね、自分なりでいいんで、そのあたり作ってみてください。
はい。
はい。さあ次行きましょう。6番目です。今日ちょっと6番目で止めときましょう。6番目で。さあ、6番目、学び、自己啓発です。学び。まあ学びってすごい大事なんですよね。うん、学び。で、人って知的好奇心ってすごいわけですよ。
はい。
で、子供とかってびっくりしないですか？歩けないのに歩こうとしますもんね。
そうですね。
赤ちゃんとかなら、なんか食べちゃいけないものが口に入れてくるじゃないですか。
はい。
うんうん、だから、そんな形で僕らと本来は学びたいんです。ただ学校教育の弊害で学ぶことが嫌いになっちゃったりしてるんですけど、うん、自分にとっての学びとか高めることですよね。
はい。
これは運動面もそう、勉強面も、専門知識でもそう、人間関係というパートナーシップでもそうだと思うんですけど、学ぶとこのなんか10点を決めてほしいなと思うんですよ。
はい。
うん。 まあ、例えば僕で言うと、なんかどういうスキル身につけたいかなっていうと、まあ、何のあなたプロなんですかっていうね、とこが答えられるといいかなと思うんですけど、僕何のプロかって言ったら、もちろんこれを聞いた方、専業主婦の方もいると思うんで、別に仕事じゃなくてもいいんですよ。
はい。
美味しい家庭料理を作るプロでもいいし、子供の話を聞くプロでもいいし。
はい。
まあ、僕で言うとキャラクター別人材育成のプロになりたいなっていうのは、いつでも思ってるんで。じゃあ具体的に何が必要なのっていうと、僕だって言えば一番はあれですかね。無一文になっても生き抜けるスキルかな。
はい。
これ10点ね。
10点。
最強でしょ、だって。
最強ですね。
おぉ、無一文。で、無一文になっても生き抜けるスキルって何なのって、今のところ僕は人間関係だと思ってるんですよね。だって困ってても、僕が無一文になっても、人間関係、信頼関係あるお客さんと繋がってれば、いや、安倍さんこんな時だからいいよって言ってなんか寄付してくれるかもしれないし。
はい。
っていうような、なんか人間関係、仲間とかもそうだと思うんですけどね。なんかそういうのがあればなとは思っています。はい、さあ、ちょっとね、20分くらい経ってしまったんですけど、今回は1番から6番まで、13の幸福やっていきました。
はい。
どうかな、ヤホさんは。まあ、人間関係、パートナーシップはグッって分かりやすいと思うから、あえてね、自分がなんかやりづらい部分、なんかこれ、ちょっと理想像を考えてみたいな、みたいなのあります？
そうですね。最後の、この学びに関してですかね。
うんうんうん。言える範囲でいいんですけど、
はい、
この学びとかに、こう、ちょっと高めたいなと思ったんですか？
もともと自分では学ぶのが好きなので、いろいろ調べて勉強したりはする方なんですけど、
うんうんうんう
ん、なんか方向性が本当に合ってるのかなとか、うんうん、学び方が本当にこれでいいのかなとか、まだまだ一番迷う部分がそこだったので、
あー、なるほどね、
もうちょっと高めていきたいなって思
って、うんうんうん、じゃあそこでね、じゃあ自分の10点ってどうなのか、迷わない状態なのか、うん、分からないんですけど、はい、で、今迷いがあるってことだったじゃないですか。
はい。
じゃあ迷わないためにどうするの？なんか専門家とパートナーを組むのか、誰かに教わるのか、
はい、
うん、人生の師匠を作って師匠にいつもアドバイスもらうのか、
はい、
何でもいいと思うんですよね。
はい。
自分なりに作戦立てていくといいかなと思います。
はい。
はい。ではですね、今回はこんな形で13の幸福の前編でした。ありがとうございました。
はい。ありがとうございました。